ルカ1章46節から55節。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの貧しい端ために目を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。
今日の箇所にあるマリアの祈りはマニフィカト、あるいはマグニフィカトと呼ばれています。ラテン語でマニフィカト・アニマメア・ドミヌーム、あがめます、私の魂は主を、という、そういう言葉でここが始まっているからですね。で、ここから作られた音楽で有名なのはバッハのマニフィカトです。日本の賛美歌には我が心はというタイトルで賛美歌の95と新聖歌の67に入っています。どれも美しい曲です。曲の美しさだけに心を奪われることなく、そこで歌われている内容を理解して、このマリアの祈りを自分の祈りにしたいと、そう思います。さあ、あがめますという言葉で始まりますように、マリアの祈りは神様をあがめる賛美の祈りです。で、祈りには5つの要素があるとよく言われます。賛美、感謝、悔い改め、願い、そして取りなし、この5つです。で、祈るときはこの順序で祈るのがいいかなと思うのです。とにかく祈りを賛美から始めてみる。まあ、賛美と感謝には違いがあります。感謝というのは神様が私によくしてくださったこと、そのことを思って神様にありがとうございましたとお礼を言うこと、これが感謝です。しかし賛美は神様が私にいつもまあ良いことをしてくださるんですけれども、もしそういうことがなかったとしても、神様は神様です。神様は偉大なお方です。あらゆるものの作り主です。このお方に賛美を捧げるということです。さまざまな不幸や苦しみ、そういうものに見舞われて、何感謝していいかわからない、感謝できることなんか何もありませんよ、そう思える時であっても、神様は変わりません。神様は変わることなく主権者であり、栄光のうちにおられるわけですから、愛と恵みに満ちておられるお方なんですから、自分の状態がたとえどうであっても神様を神様として褒めたたえる、それが賛美です。で、このような賛美をした人にヨブという人がいます。ヨブは神様を信じる正しい人で、神様の祝福をたくさん受け、多くの子供たちと財産を与えられていました。また人々から尊敬もされていました。ところがその財産が全て奪われる、子供たちも皆亡くなってしまうという不幸に見舞われるのです。でもヨブはこう言って神様を賛美しています。ヨブ記の1章の21節、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう 主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。自分にとって感謝のことがあろうがなかろうが、神は常に褒めたたえられるべきお方である。そういう信仰をヨブは持っていました。ヨブはこの後、彼自身が重い病気にかかりまして、さらに大きな苦しみの中に投げ込まれます。彼は神様への信仰は決して捨てませんでした。その賛美の心をずっと保っていまして、最後にはかつての祝福を取り戻すことになるんです。苦しみの中でヨブを支えたのは、神様を賛美する彼の信仰でした。またその賛美から彼に与えられたその力でした。これはよく賛美の力と言われますよね。多くの人がその体験を持っており、またそれを語っています。私たちもそれを語ることができると思います。マリアはこのヨブのように神様から苦難を与えられたんじゃないんです。いや、逆に救い主の母となるという幸いを与えられたんです。それでも未婚のマリアにとっては神の御子を産むということは大きなチャレンジでした。で、そのことをすぐに幸いなことだと感謝する、それはすぐできなかっただろうと思うのですね。けれどもマリアは主を見上げました。ともかくも主を賛美しました。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。そしてその賛美によって救い主の母とされたことの幸いを感謝することができるようになったのです。マリアは48節で、主はこの卑しい橋のために身を止めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。そう言って神様に感謝を捧げています。で、私たちも祈るとき賛美から始めましょう。そうするとその後に感謝が続いてくるんで、つながってくるんです。今朝目覚めることができました。今日も神様が私を生かしてくださっています。体に痛みがあるかもしれません。手足が弱っているかもしれません。でもこの唇は動きます。神様に祈ることができます。この目は見えます。神様が作られた麗しい世界を見ることができます。この耳は聞こえます。この耳で神様の言葉を聞くことができます。数え上げていくと感謝のことが次から次へと出てきますね。そのような感謝を持って、また希望と忍耐を与えられて困難を乗り越えていくことができます。皆さん、これが賛美の力です。あがめますという言葉なんですが、これは英語で言うとマグニファイという言葉に相当するかなと思います。虫眼鏡のことをマグニファイングラスって言いますよね。そのように小さなものを大きくするという意味です。ですから主を崇めるというのは主を大きくするということです。でも主は小さいから人間が大きくしてあげなければならないということではありませんよね。主以上に偉大なお方はありません。49節と50節でマリアは主がどんなに偉大なお方であるかを語っています。力あるお方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は力あるお方です。主にはどんな不可能なこともありません。また主は聖なるお方です。神様の清さというのは人間の正しさとか善良さ、それをはるかに超えたものです。主がご覧になれば、私たちの正しさというのはボロ布のようなものでしかないでしょう。私たちの善良さ といっても、どこかに利己的な動機があって不純なものでしょう。ですから、主は人間によって大きくしてもらう必要など何もないのです。主は元から偉大なお方です。この主を小さくしているのは人間の罪です。人間をおごり高ぶりまして、自分を大きくし、神様を小さくしてきました。知恵知識によって私たちはこの世界の成り立ちを知るようになりました。でも全部じゃないんです。ほんのわずかなんです。この大宇宙から見たら私たちの知っていることはほんのわずかなんですが、でも自分たちは何でも知っている、何でもできるんだ。この知恵知識を積み重ねていったら人間は神になるんだ。そう考えるようになりました。でもそれはエデンの園で蛇が語った嘘です。偽りです。欺きです。人間はそのようにして、自らの作り主である神様を否定することによって、自分を虚しいものにしてしまっているのです。コインのような小さなものでも、その目の上に乗せれば、それで目が塞がれてしまいます。同じように、この人間のおごりと高ぶりが人間の目を塞いで、主が偉大であることを見えなくさせているんです。主をあがめるというのは、マリアが自分をこの卑しいはしためと呼びましたね。そのように自分を小さくして、主の偉大さが現れるようにすることです。主の偉大な栄光の邪魔をしないということです。マリアは主の偉大な力と主の清さのゆえに主を崇めています。でもそれだけではなく、さらに主の憐れみのゆえにも主を崇めていますね。主が全知全能のお方であったとしても、聖なるお方でなかったら、主はただ独裁者になります。暴君のように人間を支配するだけになります。主が聖なるお方であったとしても、もし憐れん深いお方でなければ、私たちはその神様の清さに圧倒されて、ただ恐れをおののくだけです。神様に近づくことができないのです。でも主は憐れみの神です。罪深いものを許してくださる。小さな私たちをも愛してくださる。祝福してくださるお方です。しかも、主の憐れみは気まぐれではありません。永遠です。五十節に、その憐れみは、主を恐れかしこむ者に、世々にわたって及びます。とある通りです。この神様の憐れみのゆえに、私たちはこんなに小さなものであっても、この偉大な神様、聖なる神様を、人々に表すことができるようになるんです。皆さんのスマートフォンについているカメラのレンズはほんの小さいものですよね。しかしそんな小さなものでも大空を映すことができます。本当に大きなその大自然を捉えることができるんです。私たちが小さいこと、それは主を崇める偉大な主を証しするのに決して妨げにはなりません。パウロは言いました。私はすべての生徒たちのうちで一番小さいものだ。でも同時に彼は、この私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求めています。で、このピリピの 1-20 で、素晴らしさが表されると訳されているところは、実はマリアは、私は主をあがめますと言ったそのあがめます、マグニファイと同じ言葉が使われています。パウロも生徒たちの中で一番小さいこの私だけれども、この私を通して主が大きくされるように、主の素晴らしさが表されるようにと、そう願っているわけです。主はその憐れみのゆえに、この小さな私たちを通しても、ご自分を大きく表してくださるのです。 さあ、主を賛美し、主の力と憐れみについて語りましたマリアは、続いて主の救いについて語ります。51節から53節なんですけれども、ここでは主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力がある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されましたと書かれていますが、ここで使われている動詞は、元の言葉はすべて完了形です。しました、散らしました、引き下ろしました、引き上げました、満ち足らせました、追い返されましたという言葉遣いなんですね。予言の言葉では完了形が使われます。なぜかといえば、神様の予言というのはそうなるかならないかわからないような、そういう当てずっぽうではなくて、必ずそうなるからです。神様の御心の中ではもう実現しているんです。それが必ず成就する、それを表すために完了形が使われます。で、イエス様が実際にその救いを成し遂げられるのは、この時からおよそ30年後でしょう。でもマリアは、救い主イエス様が生まれる前から、神様は我が子のイエスを通してこの救いを成就してくださるということを予言しているわけです。すでになされたかのようにしてここで語られています。で、ここには高ぶっている者が追い散らされる、権力がある者が王座から引き下ろされる、その代わりに低い者が高く引き上げられる、富む者が無一文になり、飢えた者が満たされるとあります。権力の座に座って高ぶっていた者が裁かれる、彼らによって癒しめられ、低められていた人々が高められるということが言われています。この時のユダヤはローマの軍事力によって支配されていました。ローマから税を吸い上げられていまして、貧しくなっていました。救い主が来たらユダヤをローマの権力から解放してくれるんだと人々は願っていたのです。ところがどうでしょう。イエス様はこの世の権力者でも止めるものでもなく、低く貧しい姿でおいでになりました。それによって低いものを高めるためです。貧しいものを満たすためです。糸高き神の御子が低くなられる、栄光に満ちたお方が貧しいものになってこの世にお生まれになった。皆さん、これは神の愛の逆転です。イエス様のお誕生の中に逆転の救いがすでに現れています。イエス様は自分たちの描いている政治的軍事的な救い主ではなかった。人々はイエス様をキリストとして信じませんでした。受け入れませんでした。イエス様が罪の許し、神の国の霊的なことを語ると、イエス様から離れていったのです。主であるお方を低めました。栄光に富んだお方を貧しいもののように扱いました。さらに、こともあろうか、正しいお方を罪に定めたのです。祝福に満ちたお方を呪いの木十字架にかけ、命の死を殺したのです。彼らは神様の栄光を求めませんでした。人間の誉れを求めました。神様の愛に対して裏切りを持って答えたのです。なんと逆さまなことでしょう。これは逆転の救いをもたらしてくださる、その救い主に対する罪による逆転です。人々は罪によってイエス様がもたらしてくださった救いをひっくり返してしまったのです。では、もう救いはなくなったのでしょうか。いいえ、イエス様は 死を滅ぼしてください、復活されました、昇天されました、元おられた父なる神のもとに、最高の位のところに変えられました。そしてそこから私たちに聖霊を注いでくださいました。救いの逆転が起こったのです。人間の罪がひっくり返した神様の救いをさらにひっくり返して逆転して、許しと命を私たちに与えてくださった。罪人が聖徒にされ、神の国を受け継ぐという逆転の救いを成就してくださったのです。マリアが予言した通りのことが実現しました。私たちはそれを目の当たりにしています。この救いは今、私たちの手の届くところにあります。誰でもイエス・キリストを信じるなら、たとえ罪の深い泥沼に沈んでいたとしても、そこから引き上げられるのです。神様からどんなに離れ、虚しさの中に生きていたとしても、私たちの魂は救い主イエス様によって満たされるのです。皆さん、この逆転の救いを体験しておられるでしょうか。この救いはイエス・キリストを信じるときに、もう私たちのところにやってきます。この救いをいただいて、マリアと共にあがめます。私の魂は主を。そう主に向かって賛美を捧げましょう。救われた者の幸いを心いっぱい感謝したいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたの救いは逆転の救いです。今辛く苦しい時が続いていましても、あなたを信じる者にあなたは必ず逆転の時を与えてくださいます。たとえこの世でそのことを見ることができなくても、天ではこの世の不幸のすべてが逆転します。私たちは栄光に包まれます。そのことを固く信じあなたをあがめます。また私たちを通してあなたが崇められることを私たちは心から願います。そのことを実現してください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。